穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは。今日はゲストに、来ていただきありがとうございます。スピリッチなんですけれども、はい、スピリッチってきっと初めて聞くと思うし、はい、実は皆さん、私たち初めて会ってまだ1週間ちょっとしか経ってません、はいはい、松澤美博さんの、はい、なんかお友達ということでですね、ご夫婦で今回のオセアニアクルーズ誘っていただき、すごい素敵な友達も来るんだよって言っていて、お名前も聞かずにですね、本当に当日ついて初めて紹介いただいた鈴木克彦さんです、はい、よろしくお願いします。はい、鈴木さんは、遊んでいたんであんまりね、詳しい、はい、お仕事のことは話してないんですけれども、はい、企業塾をされているということで、はい、大阪でをベースに、はいはい、でも東京とか、はい、実際に福岡も行ったりとかですね、はい、やってらっしゃると思うんですが、ちょっと、はい、今日初めて鈴木さんに会う方々に、うん、自己紹介をしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、よろしいでしょうか、はい、お願いします。
ですね、会社の名前から言うとヒューマンリソースという会社をしてまして、
はい、
今年ちょうど10年になるんですか、
ね、おめでとうございます。すごいじゃないですか10年ね、起業して10年ってなかなかね、やってる方少ないんですけど、
はいはい、起業したのが2000年で、ちょうど18年、
はい、
今度の10月でなりますね、
はい、
18年になります。で、もともとバスケットの選手で、日本一
プロですよね、
はい、
一応プロですよ、はい、
日本一2回経験してまして、
日本一、
はい、
チームが、
そうです、
チームの名前言っちゃまずいんですか。
いや、いいですよ、もうないチームなんですけど、はい、熊谷組ブルインズっていうチームで、
はい、
2回日本一を経験させてもらって、
はい、
でその後ですね、愛新世紀という、まあ、それ今でもあるんですけど、はい、チームに行きまして、2部のリーグを1部に上げるっていう仕事をさせてもらって、
うん、
でその後最後に行ったのが埼玉ブロンコスっていうチームで、はい、実業団リーグを、まあ、日本リーグに上げるっていう仕事をして、バスケットは現役引退をしまして、
はい、
でそれからまあビジネスの世界に入りまして、
うん、
まあ、今やってる仕事も結局一緒なんですけど、
うん、
ワンランク上のレベルにこう上げていくっていう仕事をしているのが現状で、
うん、
今その中でも特に起業家の、
うん、
ゼロから始める起業家をやっぱり1000万人の売り上げにもみんな持っていくっていうのが、うん、まあ、今現在の私の仕事ですね、はい、
で、まあ一緒って言うけれども、
はい、
でも、現役の選手で、
はい、
それでチームを率いて、
はい、
このワンランク上げてきたわけですよね、
はいはい、
多分聞いている人にとってはですね、なんかそのバスケットの専門家が、うん、そうやって起業をしていく人の専門家にこうどうこうロジックがあるのか分かんないと思うんですよね、うん、それ何が共通点なんですか。
うん、共通点っていうのは、うん、結局、うん、現状にこう甘んじてる人たちを、
うん、
次のレベルに意識を持っていって、
うん、
できるっていう気にさせることがまずスタートするんですよね。
モチベーションを上げるのが得意な、
そうですね、まあ、モチベーションっていうと世の中の人たちが、
うん、
まあ、多くの人たちがこう誤解してるんですけど、
うん、
やる気云々ではなくて、
うん、
うん、やる理由を明確にまずすることなんですよね。
なぜそれをやるか。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、動機づけをちゃんとする、
う
ん、
はい、
でそこにやっぱり自分の心っていうのがこう一致感が出てくると、
うん、
まあ、それが当たり前になってくるわけですよね。
へ、
でそこにやっぱり半年1年かけて、
はい、
みんなの意識を上げていくっていうのが、
うん、
まあ、一番最初の仕事です。
あ、なるほどね。なんか聞いててすごく面白いのが、すごくキャリア長いじゃないですか、プロバスケットの選手として、
はいはい、
のこのキャリアね、こう、チームを、ね、移籍されて、
うん、
で実際にそのターニング、人生のターニングポイントって鈴木さんにもあったと思うんですよね。その、ま、うん、簡単に見るとその、
はい、
プロフェッショナルバスケットボールの選手として、でそしてこう、ね、チームを、ね、こうリードして、ですごいこう、ね、ワンランクアップとかすごく優勝に導いたりとかねしてたというお話今聞いてて、
はい、
その人生のターニングポイントの兆しを感じたのはどんなポイントだったんですか。
うーん、 そうですね、一番最初に入った会社が、熊谷組っていうチームで、まあ、ゼネコンの会社がバスケットのチームを持って、当時実業団リーグだったんですけど、リストラでバスケットのチームをなくしたんですよね。
おお、
うん、
予算がなくなっちゃったみたいな、シビアに正直ね、
まあうん、そのまあ、結局バスケットのチームがなくなったって会社の経営なんか別にどうってことないんですけど、うんうん、世間的にはこう分かりやすいリストラじゃないですか、
うん、そうですよね、はい、
まあ、そこで、まあ、それが25の時だったんで、
はい、
まあ、一番大きな最初の、うん、苦労ってのはそこだったですかね。
あ、そっか、だって自分のこう意思ではどうしようもないその会社の現状によって、
はい、
環境によってですよね。
そうです、そう
です。で、その時に何を思ったの？ね、だって大好きな、大好きだからやってたんですね、それで。
そう、結局ね、会社を取らずに僕は大好きなバスケットを取ったんですよ。
会社を取らずにね、まあ、リストラしたらそこに会社に残って普通にサラリーマンを続ける可能性ももらってたけれども、うんうん、
はい、
あ、自分は大好きに行こうって言って、はい、
そうですね、
うん、
まあ、そこまでバスケを選んで、そこで選んで、
うん、
でもそっからやっぱりやりたいことを中心に人生をこう構築しだしちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。でも、
うん、
結構早い段階ですよね。ほとんどの人は、ね、まだなんかいろいろこれからどうしようとか迷うことが多い年代だと思うんだけど、うんうん、
はい、
え、それってでのその選んだけど、選んだ時って恐怖とかなかったんですか？
いや、めっちゃありましたよ。
ですよね。で、
はい、
どうやって次のチームにこう移籍できたんですか？
まあ、移籍先っていうのは、
うん、
うーん、まあ、希望するチームっていうのもあったんですけど、
うん、
まあ、結局は自分を必要としてくれるチームに行って、まあ、おかげさまで、まあ、いくつかのチームから声をかけてもらったので、あ、まあ、そういう意味では苦労はしなかったんですけど、問題は行った先で苦労したんですよ。
行った先に何が起きたの？次のチーム何チームだっけ？
アイシンっていうね、
はい、アイシン、
はいはい、今は日本で トップクラスのチームだ、
はい、
なんですけど、
はい、
当時は、まあ、2部リーグの真ん中ぐらい で、 まあ、何に苦労したかっていうと、
うん、
日本一のチームの感覚そのままでいったわけですよね、
自分はね。
そう、
まあ、要は、東大卒がなんか分かんないけどどっかのちょっとね、
そうそうそうそう、
なんとなく
そうです、
あのなんとかっていう私立のなんか大学に行っちゃったみたいな感覚になった。
カルチャーが違うわけですよ。
そりゃそうですよね。
目指してるところも違うし、うん、メンタリティも違うし、
うん、
まあ、それをどうやってってか、だからね、すごく人間関係に苦労して、
うん、
いっぱいはめられました、僕は。
はめられたの、
うん、
いじめられたんじゃん。
っていうかね、
ていうか、もうこんなエリートのやつとか言って言われ、なんか、
あ、そう、
いじめにあっちゃったの。
別にエリート云々ってことよりも、う
ん、意識、
あの人がこういうことを言ってるからって、こうみんな僕の言葉を使っていろんなことを言うわけですよね。
あ、
で、言ってもいないことが、うん、こうどんどんどんどん、ね、僕の名前を使って、うんうん、もう広がっていくわけですよ。
そう、でどうなっちゃったの？
でそれ誰が言ったのみたいな。
あ、それは真実じゃないわけですね。
真実じゃないですね、
うん
うん、でも、まあ、結局コーチが僕のことを理解してくれてたので、はい、全部こういろんな説明をしてくれて、
うん、
まあ、どんどんどんどんこう結果が出ていくっていうストーリーには最終的にはなったんです
けど、最終的になったけど、そんなそのそう簡単なサクセスストーリーにはならなくて、
はい、
実際にはもう、まあ、妬みとかひがみとかも
いっぱい
あると思うんですよね、
はい、
誰もがやっぱりそうやって好きなね、
うん、
あのことを してるからそのチームに入ってるけど、思うようにいかない方々もいっぱいいたわけですよ。
そうです、そうです、
うん、でもその人たちが結局コーチの中に入って、まあ、話をこうしながら、何がその最終的にチームが一丸となってこう勝利の方に導けたんでしょうね。
うん、まあ、結局はみんなが結果を出したいっていう強い意志があったからそっちに向かったんだと思うんですけど、まあ、その時学んだのは、
うん、
どんなに正しいことをしてても、
はい、
もう自分のやり方だけだと限界があるってことですよね。
すごいですね。そこに気づいたんだ、若くして。
それ25でね。
25でそこまで気づけたら早く大人になっちゃった。もう失敗体験
から学んだんですよ。
そうだね。そういったビジョンがあったとしても、そのビジョンはちゃんと成功のビジョンがあったとしても全員にはちゃんと通じなかったし、そこで苦労した
しましたね。
ですね。
そこでどうやってその今の人たちにどう伝えたらいいのかっていうのをずっと試行錯誤してました
ね。あ、それでなんかどんなところでパッて、あ、こうやって伝えたらいいというなんかひらめきやヒントとかに出会えたんですか？
う
ん、
まずその時にもう心にしたのが、まずその人の価値観を受け入れるっていうことを、
あ、
まあ、やるようにしたんですね。
若くして。
まず相手を知ってからじゃないと
あ、
まあ、できないと、うんうん、
なるほど。
で僕今でもよく言うんですけど、後出しじゃんけんなら絶対勝てるでしょ、
誰もがね。
だからまず相手を知ろうって、
うん、
でそれから次の手を考えた方が得策だなって、
うん、
だからこう人に影響力を与えるために自分から率先して喋るんじゃなくて、
うん、
まず相手を受け入れてから言葉を選んで話すっていうのを、
うん、
まあ、その25ぐらいの時に学びましたね、
うん、へー、相手を受け入れるっていうのは、じゃあひたすらその相手がこう相手の行動とか、
うん、
相手が言ってる言葉とかを本当に観察したり聞いたりとかしてたの、
うん、そうですね、ずっと聞いてましたね。
めっちゃ腹立たなかったですか？
腹立たないですけど、
なんか悔しいとかも思わなかったんですか？
悔しいとかっていうのも思わないでしょ
う、仏さんみたいじゃないですか。
それ仏さんというよりもやっぱりこう結果を出さないと意味がないっていうのがあったんで。
なるほどね。
でそのためにだけやってます。やっぱプロって結果しか見られないので。
じゃあその時のこう自分軸という言葉に変えると、そのチームが本当に優勝するという結果にを選ぶためにいろいろこう全然違う価値観だけれども、まずは全部受け取ってみて、それで今度自分自身がその彼らに伝えていったっていう、
うんうん、そうそう、自分がいて相手がいるでしょ、うん、自分軸と相手軸がいる、
うんうんうん、
これって結構ねぶつかるんですよ、
うん、ですよね、平行線いくようなね、うん、
まあ、今でもうちの夫婦のベースになってるんですけど、
はい、
やっぱりね自分たちが正しいっていう主張をしだしたらどうしてもぶつかるので、
うんうん、
じゃあ何が必要かっていうと、うん、もう目的っていうのが必要なんですよね。
なるほど、これはパートナーシップにも実はすごいうまく、
そうそうそう、
いく原理があったと。
あります、あります。
あ、なるほどね、
うん、やっぱチームっていう考え方がすごく必要で、
うんうん、
グループではなくてチームなんですよね、
うん、
でグループとチームって何が違うかっていうと、うん、目的があるか目的がないかなんです。
はい、なるほどね。
やっぱ目的があるのがチームだから、
うん、
その目的のために何が正しいかをしていけば、うん、誰でも答えっておのずと分かるんですけど、
うん、
その目的を忘れるとどっちが正しいかでぶつかるんですよ。
で平行線をたどってしまう。
そうなんです。
で分離が起こるっていうかね、はい、喧嘩したりとかこう理解がお互いしないから戦いになっちゃうのよね、はい、これって、まあ、チームの話だけど組織にも言えるし、
うん、
家族にも言えるわけですよね。夫婦間だけではなくて、まあ、子供の、
そうで一人である起業家の育成も一緒なんですよ、うん、
ああだから、
うん、
結局今起業家育成というか起業家塾をしているんですよね。でもそのチームで、まあ、そうやってやってきてこう、ね、また移籍をされた中で最終的にこの選択、人生の選択で、うん、自分がもう引退と、そして実際にその、まあ、企業とあとはどっかの会社にっていうところの選択肢の中で、なぜこの起業家の塾をやろうかなってこう思い始めたんですか？
あ、なるほど、うん、僕もともと指導者になりたかったんです、バスケットの。
あ、コーチになろう、
はい、
あ、
なのでもう高校ぐらいの時からずっと高校大学、
うん、
で社会人でもそのプロになってもそうですけど、ずっとコーチと一緒にいたんですよ。
あ、
指導者になりたかったから。
あ、なるほどね、
うん、でもどんどんどんどん、うん、景気が悪くて、
はい、
リストラの波でチームが減っていくわけですよね、うん、
あら、
そうするとおのずと市場の原理でコーチが余るわけですよ、
うん、あ、なるほどね、
で優秀なコーチが余ってるのに、
うん
うん、まあ、僕らの順番は回ってこない
来ないということが見えた、
うんうん、それで僕はビジネスの世界に行って、
うん、
なんかこう指導者になった方が面白いのかなと思ってたんです。
なるほどね、うん、そういうのっていうのはやっぱりそばに、
はい、
まあ、現状把握が上手というか、
はい、
先見の目もあったかもしれないし、
はい、
そういうのっていうのはどういうところからやっぱり、
うん、
あれ、バスケをやっててそういうなんか機敏 なんか観察力であったりとかこう直感力であったりとか、うん、そういうのが
養われたのかな。いや、それはですね、まあ、どっちかっていうと研修の仕事だとか人材育成の仕事も会社の中でこう最初し始めたんですけど、
うん、
まあ、その時はね別に大した力発揮してなかったっていうか、まあ、人を育てるってことに興味はあったので、
うん、
まあ、そういう仕事はしてたんですけど、
うん、
企業の仕事をしてた時は、まあ、大したことなかったんですよ。自分で言うのもなんだけど、
自分はそこまでその情熱とか、うん、そこまで、うん、あ、これは私自分に向いてるとかそういうこともなくやってた、
はい、まあ、まあ、それなりに育ってはいくんですけど、
うん、
やっぱね企業のトップを変えないとどうしてもね、
うん、
できることできないこと限界なんですよね
っていうことも悟った。
はい、なのであんまりこうモチベーション高くなくて、
うん、なるほどね。
で2011年に東日本の震災があって、
うん、震災とともに、
はい、
うん、
で企業の仕事っていうのが、
うん、
なんか会議室が使えないとかなんかいろんな理由で止まるんですよ。
あー、なるほどね。
これちょっと半年仕事になんないなってなんか直感的に思って、
はい、
もう東京だけで仕事してること自体がそもそもリスクなんじゃないかって思い出したんですよね、
うんうんうんうん、
で名古屋大阪京都福岡ぐらいかなっていう街を見に行って震災の時にもう転々としたんですよ。そしたら、まあ、転々とする時間があるわけですよね、うん
はい、
で意外と俺東京でやってる仕事少ないじゃんっていうのがやっと分かって、
そう
って、うん、で、うん、第二の拠点としてその時福岡を選ぶことになったんですけど、
うん
まあ、その理由が東京の人に対して、
うん
まあ、一番、うん、ガードが低い、
ガードが低いんだ。
そう、よそ者に対してのこう警戒心がないっていう理由で僕は福岡を選んだ
んです。選んだんだ、面白いね。
で、うん、行ってみて、まあ、やることないわけですよ、
うん、
で最初は東京から福岡に通おうと思ったんですけど、
うん、
当時僕がなんかあちこちいろんな活動で行ってたのが、東京、大阪、福岡、上海、沖縄だったんですよね。
結構動いてますね、
まあ、ちょろちょろ行ってたんですよちょろちょろ。で気がついたら真ん中福岡じゃんって思って、
中心を選んだ。
そうで福岡に引っ越すことにしたんです。
はー、
で福岡の、まあ、最初何をしようかなと思ってて、うん、市場調査をずっと1ヶ月したんですよね。
へー。
そしたら熊本から、
うん、
うーん、僕のセミナーを1回受けに来てくれてた子が、
うん、
また福岡のスタバでいて、
うん、
まあ、ちょうど
それって偶然、
偶然福岡の、うん、福岡に行った頃ちょうどね2011年ぐらいって、うん、Facebook がこう流行りだした頃なんですよ、
うん、なるほどね、うん、
でチェックインしてんのが分かったんですよね。
あ、
で今何してんのってメッセージして、
はい、
お茶しないって始まったんですよ、
はい、
でそしたら福岡って女性の起業家が日本で一番多いところで、でみんないろんな勉強してるんだけど思ったように売れてないんですよねっていう話をしてて、
わあ、そこに、
うん、で僕はウェブサイト作る人たちに、
うん、
当時マーケティングのセミナーとかもコースをやってて、
うんうん、
でこれを起業家向けにアレンジしたら役に立つのかなっていうのがあって、
ピンときた。
でそれ聞いたんですよ、
うん、
こういうのみんな知りたいんですって言って、
うん、
で起業家向けに、
うん、
コースを作り直したんです。
なんか面白いね、その運命の時はスタバで始まったみたいな。そこで彼女ね、そのなんか前ね、
うんうん、
あのセミナーに来た人
が
そこにいるっていう、その運命的ですよね、それ。
そうね、
自分で別にプランしてなくて。
福岡知り合いゼロで行きましたから ね
。コネゼロ、知り合いゼロなのに熊本の、ね、隣の県の人がスタバに、福岡のスタバにいたっていうのはね、やっぱり皆さんね、スピリッチを聞いてて、やっぱこういう、人生の中で自分が計画していないところにそういう、 こう運命をこう変えるチャンスっていうのはね、あるのをね、ちょっと今鈴木さんの話を聞いてて思ってたんですけれども、ね、
僕当時は暇だったから、
うん、時間もあるし、
時間あるし仕事ないから、
うん
ね、じゃあその人の周りで、
うん、
僕のことを必要としてる人紹介してよ、話聞きたいんだよね。
あ、まずは紹介して話聞きたいっていうね、すごい、そのなんていうのかな、押し売り的ではないというか、
そうそうそうそう、
本当に自分が役に立つのかどうか知りたかったんですよね、
はいはい、そしたらみんなそういうの知りたい知りたいって、ぜひやってくれっていう話になって、
うんうん、
で企業塾っていうのを、うん、6月に福岡に行ったんですけど、うん、8月に商品を作って、
うん、
で9月からスタートしたんですよね。
すご
い。その時はもう
1ヶ月後じゃん。
もう来る人分かってましたから、
もうどんな、もうニーズをね、アセスメントしたからね。
そうです。
へ、
うん、でいくらぐらいだったらみんな受けやすいのってまで聞いてたから、
ちゃんと聞いたから、
はい、だからもう来るなっていう人たち分かってて、
うんうん、
ですぐスタートして、
うん、
でそれが満席になったら、うん、今度また次いつですかって、
あ、その来た人たちが言ってくれる。
そうです。
あ、なんかすごいラッキーというか、うん、でもちゃんと、はい、そこもちゃんと相手の状況把握をして、
うんうん、
必要なものを提供したっていうことなんですよね。そうです。そうです。あ、すごい。
売れない理由は見つけることができなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、思いのほかこう順調にいって、
うんうん、
そしたら大阪でもやってくれとか、
うん、
まあ、東京でもやらないのっていう声をいただいたんで、こう広がってったっていうのがまあ現状
です、ね、面白い。なんか別に自分で戦略を立ててというよりは、そのお客様の声を拾ってこう今があるみたいな、起業の仕方をされてたんですね。でここでちょっとですね、
はい、
あの角度を変えて、
はい、
質問していきたいんですけど、いいですか？
いいですよ、ちょっと怖いけど。
次の質問
どうぞ。
本日の放送はいかがでしたか？ この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。